新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の8日水曜日です。今日のニュースいきましょう。エルサルバドル、ビットコイン法定通貨化の初日は波乱含み。香取慎吾 NFT1 万個完売、アートチャリティープロジェクトで。パナマ国会議員、暗号資産とブロックチェーンの活用を促進する法案発表。 NBA 選手ステフィン・カリーが FTX へ出資、グローバルアンバサダーへ。 Facebook らの DM 元 COO、 ポルカドット開発元 Web3 財団 COO に。コインベースの暗号資産貸付サービス、アメリカ SEC が提訴の可能性。
一つ目のニュースいきます。エルサルバドルで7日、暗号資産ビットコインが法定通貨となったというニュースです。なお、エルサルバドルではこれまでアメリカドルを法定通貨としていましたが、それにビットコインが加わった形になります。エルサルバドル政府はビットコイン法定通貨化に合わせて政府公式のウォレット、チボをリリースしましたが、7日そのウォレットは技術的問題が起きたほか、首都では市民が法定通貨化に反対するデモを繰り広げ、ビットコイン価格は下落するなど波乱含みのスタートとなりました。ブケレ大統領は午前0時過ぎに政府が設けた電子財布、チボがアメリカアップル、アメリカアルファベット傘下のグーグル、中国のファーウェイのアプリストアでダウンロードできないと批判しました。ツイッターで3社を名指しリリースせよと迫りました。その後ファーウェイでダウンロードが可能となりましたが、利用者登録の申請にアプリが対応できなくなり、政府は容量を増やすために接続を一時的に解除しました。午後になってダウンロードの状況が落ち着いたのを受け、大統領はマクドナルドやスターバックスなどで客がビットコインで決済をする様子を映した SNS 上の動画をリツイートしました。なお実際にマクドナルド、スターバックス、ピザハットでビットコインが利用できるようになっているようです。このビットコイン決済にはストライクが開発運用しているライトニングネットワークが活用されています。なおチボのユーザーに対し30ドル相当のビットコインを給付されることが確約されています。現在は各アプリストアでダウンロードが可能で、同国のアップストア金融部門ランキングで1位となっていることもブケレ大統領はツイートしています。なおエルサルバドル政府は法定通貨化の前日6日に 400BTC 及びその後7日に追加で 150BTC、 ここ2日間で 550BTC を購入しています。また政府はビットコインをドルに換金してチボから引き出せる ATM の設置も進め、ビットコインの普及に努めています。しかし世論調査ではエルサルバドルの国民はビットコインのボラティリティの高さを警戒し、使用に懐疑的であることが示されています。首都サンサルバドルでは1000人以上がビットコインの法定通貨化に抗議するデモを行いました。またエルサルバドルの人口の約半分はインターネットへのアクセスがなく、さらに多くの人はネット接続が限定的なため、貧困層を中心とするインフラの未整備がビットコインの普及を難しくする可能性があります。かねてから世界銀行と国際通貨基金はエルサルバドルのビットコイン法定通貨化の動きに懸念を示しており、マクロ経済でエルサルバドルが孤立する可能性もあります。そして法定通貨法案ビットコイン法の承認後、格付け会社ムーディーズはエルサルバドルの信用格付けを引き下げており、同国のドル建て債券も売り圧力にさらされている状況です。ビットコイン価格は昨晩から一時 10% 以上下落し、現在8日午後12時 1BTC は519万2276円となっています。コインベースやクラーケンなど大手取引所でのシステムトラブルの要因もありますが、エルサルバドルのビットコイン法定通貨化の混乱の影響を受けたとも考えられます。今回のエルサルバドルの取り組みはビットコイン価格のボラティリティや世界経済と調和など様々な課題を包摂していますが、一国家がどの国も属しない P2P デジタル通貨を法定通貨にしたことは歴史の1ページに刻まれるでしょう。
続いてのニュースは NFT1 万個完売、香取慎吾アートチャリティープロジェクトでというニュースです。元 SMAP で現在は新しい地図の香取慎吾氏が9月6日より実施していた NFT アートを活用したチャリティープロジェクトの寄付の申し込みが9月7日21時過ぎに限定数である1万に達したことが分かりました。このプロジェクトで寄付を行うことで香取氏が作成した NFT 作品が得られるキャンペーンであり、実質限定1万個の NFT が完売したことになります。香取氏が出演し、7日21時からライブ配信していた LINE ライブ、香取慎吾初 LINE ライブ、NFT ってなんだ?の放送中に完売したことが告知されました。なお今回の NFT アートチャリティ参加料金は3900円であるため、募集開始から約1日で3900万円の寄付金が集まったことになります。 寄付者に配布される NFT は、香取慎吾氏が2015年にパラサポのオフィスに I Enjoy をテーマに描いた壁画を元にしたもので、限定1万点が発行されます。チャリティー参加者には21日より NFT 付与される予定となっています。NFT 作品には参加順番に応じたシリアルナンバーが入るということです。プロジェクトを通して集まった寄付金は全額日本財団パラリンピックサポートセンターパラサポに寄付され、国内のパラリンピック競技団体及び国際パラリンピック委員会 IPC によるパラスポーツの普及やダイバーシティとインクルージョンの推進などに活用されるということです。 LINE ライブ中に NFT1 万個の完売を知った香取氏は、こういう新しい力を使ってみんなで一緒になって先に一歩でも二歩でも進んでいけることは本当に素敵なことだと思う。嬉しいね、感謝ですよ、本当愛してますと語っています。なお、今回の寄付の決済はコンビニ決済等も含まれるため、仮に決済完了できなかった購入者がいた場合は、その購入者分の枠が放出される可能性もあるということです。なお、今回の NFT アートチャリティープロジェクト、 LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンが NFT アートの基盤技術に採用され、 NFT アートは LINE ビットマックスウォレットにて付与されるということです。続いてのニュースいきます。パナマ共和国の国会議員であるガブリエル・シルバ氏が、パナマ国内におけるブロックチェーン及び暗号資産の活用を促進する法案を9月7日に発表しました。シルバ氏はクリプト法案と名付けられたこの法案について、私たちはパナマをブロックチェーン、暗号資産、インターネットと互換性のある国にすることを目指しています。この法案は何千もの雇用を創出し、投資を呼び込み、政府を透明にする可能性を秘めていますと自身のツイッターにて説明をしています。またシルバ氏が公開した法案の原稿によると、その目的は次のように説明されています。一つ、ブロックチェーンの利用を拡大することによって国全体のデジタル化を進める。二つ目、暗号資産の保有や発行に対する法的な確実性を提供し、暗号資産の不正使用のリスクを軽減する。三つ目、銀行の総合運用性を促進する規制的枠組みを構築する。四つ目、スマートコントラクトのような人と企業の間の信頼構築のための新しい形態や、分散型自立組織 DAO のような新しい組織形態をパナマ共和国に適用させる。5つ目、パナマ共和国の住民のインターネットへのユニバーサルアクセスを推進する。以上の目的を果たすべく、この法案には具体的な政策として、暗号資産の保有や発行に対する定義、税制の提案、ブロックチェーンの活用方法の提案などが盛り込まれています。なお、パナマと同じく中央アメリカに位置するエルサルバドルでは、9月7日にビットコインが法定通貨として使用開始されました。しかし今回パナマで提案されたクリプト法案は、特定の暗号資産を法定通貨として採用するものではなく、あくまで暗号資産関連の法律を明確化し、ブロックチェーンの利用を促進することを目指している法案となっています。このことについてはシルバ氏もツイッターにて指摘しており、クリプト法案のインフォグラフィックには、この法案は企業にビットコインやその他の暗号資産の受け入れを強制するものではなく、暗号資産の適切かつ容易な使用のための法的確実性を提供するものです、と明記がされています。
続いてのニュースいきます。FTX が NBA の人気プレイヤーのステフィン・カリー氏との長期的なパートナーシップ締結を9月7日に発表したというニュースです。ステフィン・カリー氏はゴールデン・ステート・ウォリアーズに所属しており、3度の NBA 制覇を経験、そして NBA 年間最優秀選手に2度選ばれています。発表によれば、カリー氏は FTX のグローバルアンバサダーとなり、FTX トレーディング・リミティッドの株式も取得したとのことです。また、カリー氏の財団である Eat, Run, Play が FTX と協力して慈善活動を行っていく予定とのことです。そして FTXが Eat, Run, Play に毎年寄付を行うことも約束されたようです。発表でカリー氏は FTX とのパートナーシップ締結に関して、暗号資産市場初心者の不安を解消する会社と提携できることを嬉しく思います。 FTX は意味のある方法でコミュニティに還元することに関して私と同じ志を持っており、私たちが一緒に何を達成できるかを見るのが待ち遠しいですとコメントしています。また FTX の CEO のサム・バンクマン・フリード氏は、ステフィンと会って話をした後、彼が FTX に完璧にフィットすることが明らかになりました。ステフィンはバスケットボール、投資、ビジネスなどあらゆる分野で最高の選手になるための猛烈な努力に加えて、慈善活動へのたゆまぬ努力を続けており、 FTX のコアバリューと完全に一致しています。ステフィンと一緒に世界で最も支援を必要としている人々にポジティブな影響を与えることを楽しみにしていますと発表でコメントしています。これまでに FTX はアメリカナショナルフットボールリーグ NFL のスター選手であるトム・ブレイディ氏とトレバー・ローレンス氏ともパートナーシップを締結しています。なお NBA 選手のブロックチェーン企業への投資事例としては、 NBA トップショット運営のダッパラボへ NBA レジェンドのマイケル・ジョーダンに加えて、ケビン・デュラントやジョシュ・ハートなど合計12選手の投資が挙げられます。またケビン・デュラントは NFT マーケットプレイス運営のオープンシーへも出資をしています。
続いてのニュースいきます。 DM 協会の元 COO 最高執行責任者バートランド・ペレス氏が9月よりポルカドットの開発を行う Web3 財団の COO に就任したことが分かりました。 ペレス氏のリンクトインによると、2年3ヶ月勤めた DM 協会の COO を今年7月に辞任しており、9月から Web3 財団の COO を務めていることがわかります。DM 協会はアメリカ Facebook が主導するステーブルコインプロジェクトである DM 旧リブラを推進する非営利団体です。Facebook のほか Spotify、Shopify、Uber などのテック企業やベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツなどの企業によって構成がされています。また Web3 財団は複数の異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティ、総合接続を可能にするブロックチェーンプロジェクトのポルカドットのほか、その実験ネットワークである草間の開発を主導しています。なお、この財団はイーサリアムの元 CTO 兼共同創業者であるギャビン・ウッド氏が共同創業しています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースが提供計画中の暗号資産貸付サービスがアメリカ SEC 証券取引委員会より有価証券であるとの指摘を受けていることが9月8日に分かりました。指摘を受けているのはコインベースレンドプログラムと呼ばれるサービスです。発表によるとコインベースは9月1日にこのプログラムに対して SEC よりウェルズ通知を受け取ったといいます。ウェルズ通知は SEC が財務または財務報告に関連する違反を犯している可能性を調査中であることを企業に通知するものです。コインベースは規制当局が企業を提訴するつもりであることを告げる公式の方法と説明をしています。コインベースレンドプログラムはユーザーがコインベースにアメリカ米ドルペッグのステーブルコイン USDC を貸し出すことで 4% の年利を得られるサービスです。このサービスは6月に発表されており、ユーザーはウェイティングリストに登録しローンチを待っている状態でした。またコインベースはサービスローンチにあたり半年前より SEC と対話を続けていたということです。コインベース CEO ブライアン・アームストロング氏はコインベースレンドプログラムの提供開始にあたり SEC へ説明を行ったところ、それに対し SEC は同サービスが有価証券に当たると回答をしたといいます。アームストロング氏は融資が証券に当たるなんておかしいとしながらも SEC に協力を求め、見解の共有要求や調査にも従ったとしています。しかし SEC は有価証券に当たる理由をコインベースに説明せず、サービスローンチを進めるのであれば訴訟を起こすと伝えたということです。これに対しコインベースは SEC との対話を続けていく姿勢を見せており、引き続き規制の明確化を歓迎するとしています。なお、コインベースレンドプログラムについては少なくとも10月まで開始することはないと説明がされています。アームストロング氏は自身のツイッターにて、現在アメリカ SEC の事業者への規制に関わる論理はどんなものも他国の規制当局よりもとにかく早く規制事実を作るための動きのようにしか思いませんと意訳ですが意見を述べています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画を出させていただいております。ビットコイン急落要因はです。今回のこの動画もコネクティビーの解説動画となっております。今回のコネクティビーでは昨日ビットコインの価格が急落した件について解説を行っています。チャートから見える暴落の要因やエルサルバドルでのビットコイン法定通貨化の影響、 DeFi 市場への影響などについても触れています。こちら記事から動画をご覧いただけるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、そして解説動画などはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。